花からガラテヤ人への手紙3章26節から4章7節を通して神の子供となるために頂戴して赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先週は神の家族への招待についてお話をしました。どっかの家の家族になるためには、まあその家の子供として生まれてくることが一番、普通のあり方だと思います。養子などいかにも他にもいろんな方法があると思いますが、神の子供というのはクリスチャンのことですね。でそのわけをどうしてそうなのかということを説明している聖書の箇所の一つが今日のガラテヤ人へのお手紙の読んでいただいた箇所です。では映像を出していただきましょうか。この中心の3章26節、今日の修法にも書きましたけれども、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。神の子供です。この箇所はですね、本当に大事な場所だと思います。バプテスマ、洗礼を受けてイエス・キリストにつくものとされたあなた方は皆とあります。実は、読んでいただいた26節に神の子供です、神の子供であるというのはですね、条件は教会に行くこと、洗礼を受けること、良い行いをすることではありませんね。イエス・キリストを信じる信仰によってだとあります。キリストイエスに対する信仰によって、それだけです。ですからもうこのことがとても大事なこととして言われています。実はこの箇所に28節にユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありませんとあります。つまり神の家族の一員となった時から神の目にはみんな同じように見ていただけるんです。差別はありません。ここではユダヤ人ギリシャ人とあって、まあ神の選びの民先民イスラエルも、まあギリシャ人によって代表され含まれている全人類が、全ての民族に分け隔てなくということです。だから人種差別も男も女もとありますから、性差別もありません。民族主義というふうなこともナショナリズムによって差別されることもありません。富の多いか少ないか、財産の多いか少ないかによって、今は格差社会と言われていますが、それも関係ありません。3章26節にあなた方は皆とありますね。皆です。すべての人が、ただ一つの条件、キリストイエスに対する信仰を持つかどうかによってこれらのことが決まります。つまり神の子供となるかどうかが決まります。では今日の第一番目のポイントを見ていきましょう。あなたは何のために生きていますか？説教のアウトラインにもありますように、何のために生きているんですか？今さら聞かれてもというかもしれません。いや考えたことがなかったとおっしゃるかもしれません。考えてもわからなかったと言われるかもしれません。いやそれは大学通ってからだというかもしれません。どうでしょうか。神があなたを使 作られたのは三つのことです。神に愛されるためです、ね、誰かに愛されたい、これはみんなの共通の思いです。それにあなたは満たされているでしょうか。いや、誰からも愛されていないと寂しい思いをしていらっしゃるでしょうか。いえ、ここにいらっしゃる全ての方、そして全人類は神に愛されるために生まれてきたんです。神様は言われました。ここに前に掲げましたが、エレミアの31章3節、永遠の愛をもって私はあなたを愛した。すごいですね。永遠の愛をもって、今も愛している、ね、そういう歌が流行りましたね。今も流行っていますかね。永遠の愛、神様は永遠の愛でまだ君を愛しているとおっしゃいます。実は新約聖書エペソ人への手紙には同じことが言われています。天地創造の前に神が私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、清いもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになりました。生まれる前から、天地の作られる前から、なんと神はあなたを知り、あなたを覚え、あなたを愛して、あなたを愛するためにこの世界に作り出してくださったんです。あなたの父と母を通してです。では二つ目のポイントを見てください。神様はご自分との関係を楽しみ、世界を治めさせるためにあなたをお作りになったんです。なんと神様はあなたとの個人的な関係を楽しみたいと思っていらっしゃるんです。そしてご自分が作られた世界を治める役割を私たちに託してくださったんです。創世記の最初の1章の27節28節はよく知られていますが、一緒に読んでみましょうか。どうぞ。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ここで従いよとか支配せよというのは、何でもいいから俺の言う通りしろという、そういう強制支配のことではありません。これは管理しなさいという意味です。正しく管理しなさいというわけです。神様は私たちに、人類に使命を与えてくださいました。それが神様から与えられた人間の使命、これを専門的な言葉で文化命令と呼んでいます。何のために勉強するの、何のために生きて生まれてきたの、わからない。それに対して神様は、天地創造の初めからこの世界はあなたが治めるんだよと、しかも正しく管理するんだよとおっしゃってくださっているんです。で、神様が創造されたということを、実は科学が進んでくることによって、自然科学が進むことによって、なるほどと、そうだったのかと信じる科学者が増えています。むしろそれでよく説明ができるということで、創造論に立つ科学者が随分増えました。その人々が世界中でいろんな情報を語り合ったり映像にして配給してくださった。 それが今受付で3つの DVD をまとめているというダイジェスト版を本当に100円でお分けしています。どうぞお求めください。さて、神様は私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださるお方だと新約聖書で使徒パウロが語っています。全てのものを豊かに与えてくださって楽しませてくださる。私たちはいろんなものがあって当たり前だと思っているでしょうか。本当に私たちの周りにあるものは自然界にあるもの、人間社会にあるもの、素晴らしいものです。それを食べ物、着るもの、あらゆる自然界の事柄は楽しませてくださるためだとおっしゃってるんです。神の代理人としてこの世界を誠実に責任を果たすように、そこにいろんな学問の目的もあります。もう一箇所聖書を見てみましょう。新約聖書ヨハネの福音書10章10節に主イエスの言葉です。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てますと言われた十字架予告の場所でもあります。イエス様の言葉は、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。主イエスがこの地上に来られた目的は、私たちに命を、それも豊かな命を与えるためだとおっしゃったんです。さて、そこでイエス・キリストを知るか知らないかは大変な違いだということです。私は20歳の時にイエス様を知るようになりました。神を知り、神に知られる、なんと素晴らしいことでしょうか。そして神様を愛し、神様に愛される、そのことを知るようになりました。その目的がわからないでいたら、どんな人生を過ごしていたかと思います。確かに私の青春は暗かったんです。それは私の考え方に遡って、振り返ることができます。どうぞ。どうぞ。人はどうすれば幸せになるか、いろいろ考えます。あなたも考えてこられたでしょうか。たくさんのものを所有することによって幸せになれる。もっとたくさん欲しい。もっと手に入ればもっと幸せになれる。そう思って大王政治の御曹司はお金を秘密のように使って、そして快楽を楽しもうとしたんじゃないでしょうか。お金があればあんなに楽しめる。ね、その結果、大変な騒動になっています。麻薬を使えばもっと気分が良くなる。芸能人がそう思って、しきりそういうものに手を出して、いろんなトラブルを起こします。この経験をすればもっと快適になる。今度の旅行をすればもっと幸せな気分になれる。そう思って、何かを楽しいことがすることが人生の目的だと思って、人は働くんではないでしょうか。ある人は名声や権力を得ることによって幸せになろうとします。もっと多くの人に好かれるようになったら、もっと人気が出れば、もっと有名になったら、そう思ってみんな頑張るんです。 でも現代社会はこれらのものを手に入れても本物の幸せを持つことはできないということを毎日毎日報道で教えてくれています。本当の幸せ、それはあなたを作られた、あなたを愛していらっしゃる、あなたに仕事を任せたいと思っていらっしゃる神のもとへ帰ることです。ではどうぞ。神を知り、神を愛し、神が私たちを作られた目的に従って生きていくとき、実は素晴らしい祝福がそこにあります。神様はあなたを祝福したいんです。祝福にどんなものがあるでしょうか。前に挙げました、お手元の説教のアウトラインにも示し、そこには聖書の箇所も記してあります。パワーポイントでは項目だけです。強い良心欲しいですね。命と平安が満ちている人生、人生の目的がはっきり分かっている、何のために生きているのか分かっている、確信を持って人生を歩むことができる、またどんなことがあってもどんなことにも富にいる道も真に処する秘訣も知っている力強い人生、また本当に必要があれば神様が満たしてください、弱さを覚えているなら助けが与えられます、災いが降りかかってくるときに神様は守ってください、何か悪習慣や欲望に縛られたり囚われているならば、そこから自由が与えられます。分かっちゃいるけどやめられないというところで私たちはいろいろ縛られます。イエス様との個人的な関係によってこれらの祝福が与えられます。イエス様の救い、それは単なる宗教団体に所属することではありません。イエス・キリストとの個人的な交わりです。次どうぞ。神様に祝福される、それはキリスト教を信じることではありません。なぜならキリスト教というのは宗教ではないんです。良き訪れ、福音です。ローマ人への手紙にこうあります。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関するものです、関することです。御子は肉によれば、つまり血筋によればダビデの子孫として生まれ、そしてやがて十字架について復活された方で、そのお方は私たちの主イエス・キリストです。なんとローマ人に書き送られた最初の書き出しに、この福音はというイエス・キリストの良き知らせ、グッドニュース、ガスペルですね。これは結論は私たちの主イエス・キリストですと結んでいます。つまり良き訪れはイエス・キリストご自身ですと言っている。このことをもっと分かりやすくするために、私は永遠の道という私の書いた本の中でこんなふうに紹介しました。どうぞ。ヨハネの福音書で十字架にかけられる前の日、イエスは彼に言われた。トマスという弟子にね、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の御元に来ることはありません。私という言葉に注目してください。私を通して、私が道だ、だから道の絵を描きました。 目的地は天国です。この道を通っていったら天国行けるんです、ね、2歳のひとみちゃんでも行けるんです。通って行けるんです。この道をとぼとぼ歩いていったらいいんです。では次どうぞ。もう一つの言葉、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。私、ここでもそうです。私を通って門をくぐればいいんです。天国への門です。本当に素晴らしい豊かな命、人生の本当に祝福がそこにあります。牧草が豊かにそこに生い茂っています。さて、そういうふうに信じる、個人的にイエス・キリストを信じることが神と個人的に父なる神との出会いになるわけです。そして幸いな人生を得ることができます。神様は私たちが命と平安に満たされ、目的と確信を持って生きることを願っておられるのですが、残念ながら多くの人は、いや、ほとんどと言っていいでしょう、そのような人生を送っていません。どこに問題があるんでしょうか。どうぞ。幸いな人生を妨げるものがあります。それは命と平安に満たされ、目的と確信を持って生きることを願っている神の願いに反するのは誰なんでしょうか。どこに問題があるか。それは自分に問題があります。問題は、一つはエゴです。人間は神様が定められた人生の原則を無視しています。勝手気ままに生きようとします。つまり自分が人生の主人公になりたいんです。ナンバーワンを目指せ、そういうキャッチフレーズがありますね。自分のことだけ考えろ、人が何と言おうと、神が何と言おうと、自分のやりたいことをやるのが大事だ、自分の人生だろう、自分の好きなようにしていいんだということです。まあフランク・シナトラがね、これを歌いました。俺は自分のやり方でやってきた、これからもそうする。知ってますね、流行りの歌 My Way。 私好きですよ。 Going My Way なんですが、それは自分は自分だ、自分の思いように生きていくという点ではいいんですが、自立という点ではいいんですが、神抜きの My Way、 これは問題なんです。問題だと聖書は言っているんです。こういうあり方、神抜きで Going My Way は日本語の強引な My Way になります。人が何であろうと、人がどう言おうと、周りがどうであろうと、私は私のやり方でやる、神抜きで強引に生きていく、これは勝手な生き方です。ナンバーワン、これにもちょっと反省が入ってきて、ま、ナンバーワンを目指すよりもオンリーワンを目指そうと、ね、これはいいと思います。世界でたった一つの花でいいんだ、これも本当にいい歌詞だと思います。オンリーワンなんだけど、そのオンリーワン、かけがえのない私は、あなたは神によって作られたというところに結びついたらいいですね。問題はそこへ結びつかない。罪ということが、罪とが憂いよ、 取り去りたもうとあるし、今日もこの賛美歌で先ほど歌った歌はの私たちの罪とが汚れ洗うによしなしとあります。とがっていうのはね、具体的な一つ一つの現実的な罪のことを、行為を表します。 crime という英語で言いますが、それに対して sin というのは心の持ち方、ありようを言う言葉です。罪の根っこにあたります。大文字で sin と書きましたが、真ん中に小文字を大文字にしてます。愛は私というんです。私の人生の真ん中に私がいたい。神が何と言われると私が人生の主人公でありたい。こういう心の態度を罪と聖書は呼ぶんです。下に聖書の言葉を紹介しました。預言者イザヤの53章の言葉です。これは受難のイエス・キリストを予言している箇所ですね。イエス・キリスト誕生の紀元前700年以上前に、イザヤがなんとイエス・キリストという方がどんな生涯を送り、どんな最後を送られるか、十字架のシーンがまざまざ目に浮かぶような箇所を書いているのが53章です。その6節に書いてあります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのトガを彼に負わせた。おのおのです、一人一人自分勝手な道に、神抜きで神を無視して自分の生きたいように生きた、自分の好きなようにして何が悪い、現代人の考え方ですね。すべてのトガというこの一つ一つの罪は、そういう心の中から生まれてきます。でも根っこは真という神に対するこの心の態度、背く態度です。この罪は神との親しい関係を壊します。神様はどっかで怖いと感じたり、怖い方だと思ったり、あるいは自分勝手に生きていると、どっかで神様はどう思うだろうかと、うつうつ気がとがめている場合もあります。イザヤは同じイザヤ書の予言の59章でこう言いました。あなた方のトガが罪ですね。あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。神様がわからない、祈っても神様に通じない、それはあなた方の心に罪があるからだ、こう指摘してるんです。新約聖書でパウロという人はローマ人への手紙の中で有名な言葉を残しています。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。すべての人は、ね、この53章の最初の言葉前にあります。私たちは皆というのもそうです。すべての人皆、例外なしです。ローマ法王もそうです。マザーテレサも同じです。例外はありません。私たちは皆罪を犯しているんです。この世界に完全な人は一人もいません。釈迦も孔子もソクラテスも、私たちの日本の素晴らしい先人たち、法然上人も親鸞上人も日蓮上人も同じです。 猫も杓子も生まれてこの皆の中に入っています。もちろん私もです。あなたはいかがでしょうか。私が一番、私が良ければ、そこに全ての問題の原因があります。神様との関係が断たれ、神様との間に仕切りができてしまう。しかしそうすると、神様が作ってくださったのに心の中に虚しさがあります。なぜか、私たちを作ってくださったお方で満たされないとならない心に神様がないですから、穴がぽっかり開いています。岡山出身の牧師になった私の友人がいつもそう言ってました。ぽっかり穴が開いている。東京の蒲田で、そんな思いの中で道を歩いている時に、路傍で教会の案内をしている路傍伝道の人々に出会って、ついていってクリスチャンになって、イエス様を信じてクリスチャンになって、そしてやがて牧師になった。神学校で私と一緒に肩を付けを並べた方です。心にぽっかり虚しさがある。その虚しさ、神を求める魂の叫びだと思わないで、知らないで、他のもので埋めようとします。アルコール、ドラッグ、不倫、心理療法、スリル、いろんなことで試してごまかそうとします。聖書は、人の目にまっすぐ見える道がある、その道の終わりには死の道であるとあります。本当の魂の必要としているのは何でしょうか。何度も言うように神との交わりです。作り主との交わりです。あなたを愛し、あなたと個人的に交わりをし、あなたを祝福したいと思っていらっしゃる神様との交わりです。その心の渇きが神によってしか満たされないのに、間違った方でそれを満たそうとする人がいます。次どうぞ。項目だけ挙げました。親から受け継ぐ信仰というのは、親から受け継ぐんだ。確かに親がクリスチャンである、両親がそうか片親がそうか、クリスチャン方に生まれると、生まれながら教会を知らない人とは違って有利ですね。私はお寺の門徒総代の家に生まれました。戦後で私の6人兄弟の上の4人は、戦後のキリスト教ブームの中で教会日曜学校に行ってます。私は知りませんでした。でもやっぱり教会があると、教会に行ってると、小さい時からキリスト教幼稚園とか幼稚園とか、そういうところに行くと本当にいいと思います。日曜日でクリスマスやいろんな行事に参加すると心に残ります。三つ子の魂100までです。でも親がクリスチャンであっても、どっかで自分の意思で、自分が選んで、私もイエス様を信じますと決断する必要があります、ね。二つ目に、真面目である。真剣に生きればいいんだ。そしたら豊かな人生に神からの祝福を受けれるんだと思う人がいます。神の子供になれると思っている人がいます。でも 真剣でやってもね、これを飲んだらね、喉が潤されると思って飲む。でも飲んだら劇薬だったらどうしますか。飲んじゃった、生きてます。オウム真理教、これでね、日本人は宗教離れしましたね。迷惑受けましたね、教会も。ギデオン聖書もなかなか受け取ってもらえない。学校もで配れなくなったり、いろんなことがありました。味噌もクソも一緒にしたらダメですよね。でも、そういう傾向があります。宗教を軽く見る民族性。みんな、初詣に行ったり、宗教性を非常に強く持ってるのに、特定の宗教に近づくことを怖がります。麻原彰晃、ついていったばっかりに、とんでもない霞が関のあの毒ガス事件が起こりました。信者たち一人一人は真剣でした。教祖が正しいと心から信じ、真剣に従っていったんです。どんなに真剣に信じていても、信じる対象が間違ったら、悲劇です。悪習慣をやめればいい。これ、引き算の救いですね。あれもいけない、これもいけない。ね、あれもしない、これもしない。お酒を飲まない、タバコも吸わない。クリスチャンであることが何かをしないことだと思うなら、それは違います。もしそうなら死んじゃったらいいんです。何もしませんから。伝道者の書という中に書いてありますね。一番いいのは生まれなかったことだと。生まれてしまったらどうしたらいいのか。早く、一日も早く死ぬことだと。それが聖書の言葉。そうですよ。読んでみてください。神抜きの人生はそんなに虚しいんだ、意味がないんだということを知恵者のソロモンが言ってますね。良い行いをすればいい。これは足し算です。一生懸命いい働きをして救いを勝ち取る、難行苦行をする、あるいは人様にご奉仕をする、熱心に教会に通って今まで以上に、宗教的な生き方をする、そういう自分の信心深さに頼ろうとして解決しようとするのも、これは神話です。根拠がありません。神様がある物差しを基準にして私たちを測ったら、良い行いか悪い行いかを振り分けたらどうなりますか。天国に入れる人は一人もいません。天国は完全な場所だと聖書は教えます。一点の欠けもない完全な人だけが天国に入れるんです。もし不完全な人が入れるんだったら、もうそこは天国じゃないでしょ。じゃあ誰もいけない。そうです、誰もいけない。ところが神様はこの完全という絶対的な基準について決して妥協されないんです。それはそうでしょう。神の前に立つとき、私たちは尋ねられます。この完全な世界にあなたを迎え入れるときに、あなたは罪を犯したことがありませんか。はいと答えたら、じゃあどうぞと言います。でもはいと答えられる人はいるでしょうか。いいえ、私たちは皆とっくの昔にその権利を失っています。どうすればいいんでしょうか。完全になることによって天国に入るとは別のプランがいるんです。別のプランです。どうぞ次出してください、パワーポイント。解決はね、ここにある。 ローマ人への手紙3章一緒に読んでみましょうか。どうぞ。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。皆さんね、律法というのはね、聞き慣れない言葉です。法律なんです。神の法律なんですが、神の道徳的基準を律法と言います。宗教的基準もあります。神の御心と言い直してもいいでしょう。一番わかりやすいのはね、よくご存知なのはモーセの十戒です。父と母を敬え、殺すな、盗むな、勧誘するな、偽証するな、むさぼる。その前に4つありますね、神様との関係。この10を全部守った人は、いや、1つでも守る人は、完全に守れる人はいません。みんな罪を犯して律法を守ることができないんです。だから別のプランがいるんです。この律法を完全に守ることができるお方を神はお立てになって、このお方が持っておられた天国行きのチケットを私たちに譲り渡してくださったんです。そのお方がイエス・キリストというお方で、別のプランなんです。私たち人間が自力で天国に入る可能性は完全に閉ざされました。だから私自身が人間の姿をとって地上に下る、罪のない人生を送り、人々に神がどんなお方であるかを身をもって示そう、そして人類の罪の刑罰の身代わりを引き受け、十字架の上でその償いを成し遂げようとおっしゃったんです。ガラテヤ人の手紙開いてます。三章を見てください。今日三章の13節。ではご一緒に13節。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら、地にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからである。いいでしょうか。我が神は神、どうして私をお見せになるんですか。呪われた。なぜ私をこんな目に遭うんですか。地に吊るされたんです。昔蛇を、聖堂の蛇を木の上に吊るして見上げた人は救われるという出来事がありました。旧約聖書の出来事です。その出来事で、問題は、課題は、その蛇を見上げるかどうかにかかっていました。見上げた人は救われたんです。その呪いの蛇となって木にかけられるもの、この木が十字架を意味しています。律法の呪いからです。私たちは神の掟を守ることが、行うことができないので、律法の呪いの対象になってしまいました。そこから贖い出す、買い戻す、身受けする、これが救いなんです。4章のガラテヤの4章の3節。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。あれをするな、これをするな、こうしろということです。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。イエスの 立法、ユダヤ人社会の中で立法のもとに生きたんです。これは立法の下にあるものをあがない出すためです。なユダヤ人を含め全人類です。その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。これが神の子としての身分なんです。立法の下にある。立法とは別に、別のプランで神は救い主を送ることを計画されたんです。ここに解決があるんです。どうぞ。イエスは言われた。先ほどの言葉です。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の御元に来ることはあります。先ほど天国にある道の時に、この聖書の言葉を見ました。ね。私が道かもしれないとは言っていません。道を指し示そうとも言いません。道を教えますともないのです。私は道を探し求めていますとは言いません。釈迦はそう言いました。イエスははっきり私が道である、である、道ですとおっしゃったんです。真理ですとも言われました。私は信仰イエス様を信じる前、他の宗教も知らなくてはキリスト教信仰を信じるわけにいかないと思っていろいろ読み漁りました。気がついたことは、世界の主要な宗教はみんな何らかの真理を持っています。仏教は、後で私は3年間の仏教学を学んで確認もしましたが、私が若い時学んだことは間違っていませんでした。真理、すなわち理想の境地に達するために、つまり涅槃という悟りの境地に達するために、八正道四正体というのを経なければならないと教えているんです。もし一生懸命精進するなら、やがては真理を見出すだろうという考え方です。先ほども言いましたが、教祖のブッダはその晩年に有名な言葉を残していらっしゃいます。私は未だ真理を探求し続けている。イエスの言葉と見比べてください。ヒンズー教ではいかがでしょうか。真理とは幻想的なものであって、誰もそれを見出すことはできないと教えたんです。蝶々のように捕まえたと思ったら次の瞬間によそへ飛んでいってしまうと言うんです。他にも、何か呪文を繰り返して自分を清めることによって真理に達することができるという教えもあります。さて、イスラム教の教祖マホメッテはどうでしょう。彼は言いました。自分は預言者です。真理を指し示しているに過ぎないと言いました。これに対するイエスの言葉は今皆さんの前にある通りです。私が真理であり、道であり、真理であり、命なのです。この命は永遠の命です。神ご自身が私たち、神から離れ迷い出た人間を取り戻すために、人の姿をとってこの世界に来られ、そして私たちの代わりとなって父を彼らをお許しください、何をしているのか知らないのですと鳥なしの祈りを捧げて、信じる者は許すと言って死なれたんです。天国へ行く道はこれ一つしかないとおっしゃったんです。私の他にその道はないとおっしゃったんです。傲慢でしょうか。他に誰がそう言ったんでしょうか。どこにもないんでしょうか。他にも天国への道があるんでしたら、イエスはこの地上に来られる必要はなかったんです。天国への道は 何かの良い知恵や宗教のことではありません。キリスト教という宗教ではないんです。一人の人として人格を持ったお方のことです。四章の四節に、この方を女から生まれたもの、立法の下にあるものとなさいました。このお方なんです。神様は、父なる神は、あなたがそのお方を個人的に知るようになることを願っておられるんです。このお方はすでにあなたの罪を、問題を引き受けて、その代価を呪いの木の上で支払ってくださったんです。罪から来る報酬は死です。次読めない。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。いいでしょうか。悪い知らせです。罪の結果は死です。報いは死です。でもいい知らせがあります。キリストイエスにある。キリストイエスを信じる、頼る、自分の救い主として受け入れるならば、永遠の命です。最後に終わりたいと思います。どうぞ。今日のガラテヤ人への手紙です。ここに、あがない出すために、子としての身分を受けさせるために、神の御子が来てください。信じる者の心の中にお父ちゃん、パパパパ、アバアバと呼ぶ、お父ちゃんと呼ぶ御子の霊を、御子の御霊を、キリスト様の御霊を宿してくださるというんです。この御霊が永遠の命の保証なんです。だから天国に行けるんです。完全でなくても、まだいっぱい罪を犯す可能性を残していても、償いはもうすでに済んでいて、信じるお方が心に来てくださいます。そして生きていく素晴らしい充実した人生、神に愛され、神様を愛し、他の人を愛し、世界をしっかり神の御心に合わせて整えていく務めがあるんです。そんな人生をご一緒に送りたいと願われないでしょうか。神様はあなたをご自分の子供として迎えたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、神の子供となるために、それがどういうことなのか、どうすればいいのか、何をしてくださったのか、門を道があること、門のあることも知りました。お一人お一人がしっかりお答えになることができますように、先に神の子供となった方々も共にそのことを喜び合えることができますように、このことを独り占めすることなく、他の人にも分かち与える使命を果たさせてください。これから聖餐をいただきますか。どうかイエス様を心に信じ、やがて洗礼を受け、そしてそのうち聖餐にも預かれる方々をどうぞ起こしてください。主の御名によってお祈りします。